ドイツからお送りする舞子先生の毎日少しの日本語。皆さんこんにちは。子ども日本語教師の舞子です。この番組は現役日本語教師で元小学校教諭である私舞子が海外で日本語子育てをされる親御さんに向けて毎日少しの日本語をテーマにお送りする音声配信です。さあ今日は木曜日ですね。ということで今日は質問回答の回になります。毎週木曜日はいつも皆さんからいただいたご質問に私が回答させていただく回としています。さあ、今日はですね、以前私の日本語子育て講座というものをやっているんですが、以前私の講座を受けてくださった方から、ご質問をいただいたので、そのご質問に回答していきたいと思います。さあ、どういった内容かというと、現在1歳の子供がいます。海外にいると私たち親が日本語でどういう働きかけをするのがいいのか分かりません。何を最も重要視していかないといけないのかがあれば教えてくださいということでした、ね、乳児期のお子さんを今育てていらっしゃって、そして何を一番大事にして子育てをしていけばいいのかということが分からないということですね。日本語の子育て、ね、はい、ご質問いただいた方、ありがとうございます。皆さん、これどう思いましたか？現在、1歳のお子さんがいらっしゃって、日本語教育やっていきたいんだけど、何が一番大事かわからない、ね、重要視していったらいいものってありますか？というご質問ですが、私がこのご質問いただいて感じたのは、一番にそもそもなんですけど、重要視というかね、一番っていうものはないと思うんですよね。いろいろなことを大切にしていかないといけないし、いろいろなことが必要になってくると思うんですね。なので、一番っていう言い方ではないんですけれど、何を大事にしていったらいいのかっていうことについてね、今日はご回答していきたいと思います。さあ、で、我が家ですね、我が家ではどういうことを乳児期の子供に対して、息子に対してね、大切にしてきたかということを今日お話ししたいんですが、そもそも我が家では、息子のことをちょっとお話しすると、うちの息子は今4歳半になります。4歳半でドイツ生まれドイツ育ちです、今のところね。はい、で今は家庭内では日本語を話しています。私と日本語、そしてドイツ人の夫も日本語を話すので、夫とも日本語で、家族みんなで話すときも日本語という日本語環境の中で育っています。一歩家の外に出ると幼稚園では現地語であるドイツ語を話します。で、息子の日本語力については、今は両言語が混ざること、2つのドイツ語と日本語が混ざるようなことはないですし、ドイツ語で返事が返ってくるようなことも一切ありません。また日本語の会話も、私と話したりとか、私の両親とか私の兄弟と話したりするときも流暢にできますし、また日本語の絵本も自分で読んだりもしています。ではどういうふうにしてここまで私がやってきたのか、何を大切にしてきたのかということをお話しすると、一番私が大切にしてきたなと今になって思うこと、ね、いつも意識してたなって思うことは、常に子供に日本語でたくさんたくさん話しかけること、はい、これです。これはね、いつもね意識していましたね。今考えてみてもそう思います。特に赤ちゃんの頃ってね、子供って自分でお話まだしないじゃないですか、ね、子供って1歳半過ぎてから、喃語というバブバブいうような、ね、言葉を話し始めて、2歳ぐらいからね、ちょっと意味のある言葉が出てきて、お話というものがね、できるようになってきますけど、それまでの間もね、やっぱり赤ちゃんなので話はできません。ただその話ができないからといって、親が日本語で話しかけないと、赤ちゃんはインプットされる言葉っていうのが少なくなるわけですよね。なので赤ちゃんが何も話さないけど、実は赤ちゃんってちゃんと耳で聞いているし、言葉をどんどんどんどん自分の中に蓄えていっているんですね。なので話しかけても返事がないから意味がないやっていうことじゃなくって、ぜひ乳児期から、子供がまだお話を始める前から、たくさんたくさん日本語で話しかけてあげてほしいなと思います。で、具体的に私がどういうふうな話しかけ、語りかけっていうものをしていたかということをちょっとお話しします。例えば、子供がまだ小さい時、 乳児期でお話ができない時っていうのはもう親が話すしかないんですね。会話ができないので、なので親が自分で目の前にあることっていうものを全て言語化してあげるっていうことをしていました。例えば今日は雨だね、雨が降っている時にね、今日は雨だね、少し寒いね、あったかいお洋服着ようね、あー寒い寒い、ブルブルブルとか言ってねまあそんな感じで、本当に今私が一言とか私だけが今話してたんですが、まあ、こんな感じでね、ずっと一人で私喋ってました多分ちょっと旗から見ると変な人のような感じですが、でもそういう風に私が今日は雨だねとか、少し寒いね、あったかいお洋服着ようね、寒い寒い、ブルブルブルっていう風にね、いろんな言葉を聞かせてあげることで息子はそれをどんどん吸収していったんですね。雨とか寒い、お洋服、ね、あとブルブルブルってオノマトペですよね、擬音語、擬態語と呼ばれるものですが、そういう言葉をどんどんどんどん自分の中に蓄積していきます。そしてある日子供が言葉を話せるようになってきた時に、その蓄積したインプットしたものがを使ってアウトプットにつなげていくことができるんですね。なのでぜひ意味がないと思わず、どんどんどんどん話しかけてあげること、そして親御さんは目の前にあること、目の前で今起こっていることっていうものをぜひ言語化してあげてください。それから乳児期にできる言葉かけとしては、あとは生活の中でね、いろいろなことをしますよね。赤ちゃんのお世話っていうのは親御さんが養育者がすると思うので、なので例えば着替える時に、あ、誰々ちゃんの足見つけたよとか、お手手はどこかなっていう風な語りかけって皆さんされていますか、もしくはされていましたか、ね、あとはお風呂に入っている時にお湯がね、こうバチャバチャなっている時に、あ、バチャバチャ気持ちいいねとかいう風に、いろいろなこう生活と密着した言葉っていうものをたくさん話しかけるようにしていました。子どもの身の回りのお世話をするのって本当に小さい時だけですよね。乳児期、幼児期ぐらいまでですよね。あとはもう自分で着替えたりとか、まあ、学校に行ったりとかね、できるようになってくるので、こういった子どもの生活をすべてこう親が面倒を見ている時期っていうのは、いろんな語彙に触れ、言葉に触れさせるチャンスだと思うんですね。なのでぜひ生活と密着した言葉から教えていってあげてください。そして一つ気をつける点もお話ししておきたいと思います。今私がたくさん言葉に触れさせてあげてくださいっていうふうにお話ししましたが、気をつける点としては、無理に言葉を言わそうとしないこと、ね、これはとても大切なことになります。これはある事例があるんですが、ある男の子がいました、ね、でこの子は2歳を過ぎてもね、言葉が全く出てこなかったそうなんですね。で、まあ、研究者がその親御さんの語りかけの様子を観察されたそうなんですが、その観察によって分かったことは、その親御さんが子供に対して〇〇くん、これは何、これ何色、これって何て言うの、どんな形、言ってごらんっていうふうにね、子供に対して指示とか質問とかね、そういったものをたくさん浴びせかけていたそうなんですね。ね、皆さんこういうふうに子どもに対して声かけをしているとどういうふうになるか分かりますか？この事例では子どもが2歳を過ぎても言葉が出てこなかったっていうことなんですが、まあやっぱりね、親御さんが質問攻めにしたりとか無理やり言わせようとしてますよね。〇〇って何て言うのとか、これ言ってごらんっていう風にね、こんな風にして無理やり言わせようとすると子どもの言葉の発達にも影響してくることがあるんですね。でその後このお話はどうなったかというと、この研究者が親御さんに対して子どもに質問攻めにしたりとか、あと指示をしたりするんではなくって、子どものペースで会話をしていってください、ね、子どもがやりたいようにね、子どもの発達を促すような声かけをしていってくださいっていうことをお伝えしたんですね。そうすると数ヶ月後、また再びその研究者と親御さん、そしてその子が会った時には、その子どもの言葉っていうのは年齢以上に進んだお話ができるようなぐらいのレベルになっていたそうです。 つまり子どもも言葉としては自分の中に入っていたんですね。インプットはちゃんとあった。でも親御さんが質問攻めにしたり、あとは指示をしたりっていうことがあったから、やっぱりこうそれを外に出せなかったっていうことですね。ね、こんな風な会話というか、まあ、親御さんの一方的な、ね、やり取りを続けてしまうと、まあ、子どもももちろん負担になりますし、あと親御さんにとっても、まあ、イライラする原因になるんじゃないかなと私思うんですね。子どもが言葉をリピートしなかったりとか、子どもが自分の思い通りにいかなかったとき、ね、自分が言ったことをしなかったときに親御さんも多分イライラしてしまいますよね。ただ子供っていうのはその形には見えないですよ。もちろん外からは見えないんですけど、でも子供の中にはちゃんと言葉っていうのは育っていってるので、まあ、その力を信じてあげて、親御さんは聞かせることっていうものに徹底した方がいいんじゃないかなと思います。ね、これは何？じゃあ言ってごらんっていうふうにね、ついつい言いたくなってしまう方もいるかもしれませんけど、別にリピートさせたり質問攻めにすることって私あんまり意味がないと思うんですよね。この研究にもあるように。なので、まあ、子どもが繰り返し言わないといけないという思い込みをまずは捨てることが大事かなと思います。親の言葉っていうものを子どもはしっかりと吸収して育っていきます。親だけじゃなくて周りの大人の言葉ですね。親御さんだったり皆さんの、日本の家族ご家族だったり、ね、こっちの現地にいる日本人の知り合いだったりお友達だったりね、そういった言葉を吸収しながら子どもは育っていくので、まあ、子どもの力を信じてというのもなかなか難しいかもしれませんけど、ね、子どもはしっかりと育っていってるんだということでね、親御さんもあんまり過剰に心配しすぎずにたくさん声かけをしていってあげてほしいなと思います。ただこういうふうに言いましたけど、親の言葉にもやっぱり限界がありますよね。語彙力にも、私も語彙力別にそんなにたくさんあるわけじゃないですし、私が使わない語彙っていうものたくさんありますね。昔の言葉とかね、それこそ時代劇にしか出てこないような言葉とか、日本の昔の風習とかね、そういった言葉っていうのはやっぱりなかなか触れさせることができないので、そういう時にどうしたらいいかというと、それが読み聞かせですね。それを効率的に学べるように絵本の中から語彙を吸収していくっていうことが子どもはできます、ね、なのでぜひ読み聞かせっていうのも合わせて毎日できたら行ってあげてほしいなと思います。はい、ではまとめです。今日は乳児期の日本語教育に何が一番大切ですかというご質問に回答させていただきました。結論としては、常に日本語でたくさん話しかけることっていうことを挙げさせていただきました。私が自分の息子が乳児期の時からずっとこれは意識していることです。そしてやっぱり親御さんが語りかけることもすごく大切なんだけど、まあ言葉のね、語彙力のこととか、ね、親御さんが伝えられる限界っていうのもあると思うので、そういったところを読み聞かせ、絵本を使いながら補っていくといいのかなと思います。はい、ということで回答になっていれば幸いです。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。まいこ先生の毎日少しの日本語を、皆さん良い一日をお過ごしください。ほなまたね。